はい、イザヤ書の62章の終わりの部分、62章の、6節から12節です、このところで、言われているのはちょっと分かりにくいこともあります。さっと読んでもですね、何がここでは特に言おうとしているか分かりにくいところもありますが、私は見張りを、エルサレムがですね、このように保護される最終的な状態、いつもこの終末的な神様のご計画が完全になる、そうした時っていうことをいつもこう、預言書は思い描いているわけです。示されて、今の現状は非常に様々な状況で、困難があり、荒廃したようなところがあるけれども、それで終わるのではないという、こういうですね、限りない希望っていうことをいつも言われているのが、この特にイザヤ書ですね。今日のところも、エルサレム、これは単なる土地でなくって、神の民がおるところ、神の民の集まりのところ、あるいは神の民そのもの、まあ、そういうものがですね、攻撃を受けないように、悪いもののさまざまな攻撃を受けないように見張りが置かれるんだと。これは集まりに対する神の守りということですね。で、見張りが置かれて昼も夜もですね、決して黙してはならない、そういう役目のものが置かれると、神様のお心を受けてですね、そのように絶えず守られるんだということです。このことですね、詩編にもこれとよく似たものがあるわけです。神の民っていうのは絶えず見守って守られるということですね。そのことはですね、どういう言葉だったかっていうのは非常によく引用されるところなので、今日のところはそういうふうにですね、見守ってくださる神様っていうんですね、特別なものを置いて昼も夜も決して黙さないように、とそういう役目のものを置かれて、そして守られると。これが詩編ではとてもよく引用される詩編の121詩ですね。詩編の121のところで、121の3節4節5節、7節、これはもう何度も何度もですね、一番よくこの見守るっていう言葉が出てくる詩編です。121編ですね。3節からずっと言葉としては6節以外はみんな見守るっていう言葉が全部出てくるんですね。このように、繰り返し繰り返しこの守る、見守るっていう言葉が出てくる詩は、あるいは聖書の箇所も他にはないわけですね。主が助けて緩めかないように、まどろむ、これをうとうとするというわけですね。絶えず守ってくださいと。見よ、イスラエル、ここではイスラエルですが、今日のところではエルサレムですね。エルサレムの町、エルサレム町に住む人たち、神の民ということをエルサレムで象徴的に言っているんですが、ここではイスラエルということで言っています。眠ることない、見守ることをやめたりすることはないと。で、太陽の光のようなものも害をしないように守ってくださる。ナルシスは、主がすべての災いを遠ざけてあなたを見守り、魂をも見守ってくださるのだと。 この7、8は新共同訳だけが祈願文見守ってくださるようにとなっていますが、これは原文で未完了形ということなので、継続、ずっとこれからも見守ってくださると。で、他の多くの訳はですね、そういうふうな意味で祈願文には願いの文には訳してないわけです。例えばですね、 Lord shall preserve your soul、 あるいは He will keep your life というですね、主はあなたの魂を守ってくださるんだと、あるいはあなたの命を守ってくださると、あるいは Watch という言葉を使っている訳もあります。 He will watch over your life ですね、あなたの命を Watch、 ずっと見守ってくださると。で、あなたが出るときも帰るときも絶えず見守ってくださると、まあ、こんなふうにですね、見守る神様っていう音だけで、特にこの121編ですね、人間はいくら見守ろうと思ってついうっかり忘れてしまう、遠く行ったらだんだん忘れてしまう、そんなに四六時中ですね、誰かを見守っていったら他のことができないわけです。人間が見守るとか覚えるといってもほんのわずかしかできないんですけど、神様は眠ることがない、私たちは気づかないようでも大変見守ってくださる、まあ、そういう見守り神様っていうのがですね、今日のところもはっきりと現れてくるんだと言おうとしてるんですね、この6節7節のところは。神の守りがあるように、この新しい民はそのような守りを持って、まあ、いつも神様から、まあ、見守られるんだと。そして8節からのところはですね、敵の食物をしない、これはですね、この土地が敵に侵略されて、そして敵のものになってそこでできた食物が敵のもので、食べる、敵が食べると、まあ、そういうふうにですね、外国からの侵略も受けないと。ということで、当然神様を守ってるからそうなると、そういうようなことが次の段落の8節から9節というのは言われているわけですね。私たちも神様から守られている、しっかり守られておったら、サタンが私たちの心の中に入り込んできて悪いことを言ったり、正しいことに反したり、何か愛に反するようなことを言ったりしたりしなくなるんですけども、私たちは非常にぼんやりしていることが多いから、キリスト者となって何十年経ってもなかなかその愛に反したことをしてしまうわけです。絶えずそういうことがつきまとうと思うんですね。だからこれは最終的に本当に神様の特許が来たならば、実際、そういう外のものが私たちの中に入り込んだりして、荒らさないということですね、まあ、そういう霊的な意味に取ることが今日の私たちとしてはできるわけです。そして次の段落、実節からは何かと、これはですね、イザヤ書の特に後半から繰り返し出てくるテーマです。それは道を備えるということなんですね。道を備える、非常にいろんな意味がここから浮かんでくるような、まあ、象徴的なことはですね、霊的なことでもある。道がないところに道を備えなさいと。この道、民がですね、その道を通ってくるんだと。 その城門を通れ通れと、こういうふうに強調して繰り返すということもしばしばイザヤ書にありますが、こういう道がないところに道を備えるっていう、そういうテーマはイザヤ書に後半にさっきも言いましたが出てくるわけですね。ちょっとそれを振り返ってみてですね、現代の私たちもそういう道をいつも神様が備えてくださっているということを思い浮かべる必要があるわけです。この混乱した現代、どこに行った道なんかあるのかと、あちこち入りましてですね、一体どうなるのかと、もう欺きやらいろんな偽りやら駆け引きやら、そういうふうないろんなのどこ行くかわからないような小道が錯綜しているわけですけれども、これは昔も今もですね、昔は人間の人権とか福祉だとか病気の人どうこういたわる、そんなことはなかった、病院もなかったわけですね。弱ったらもう捨てられる、侵略されたらもう本当にどんなになるかわからないというような、そういうふうに人間の命なんかいとも簡単に破れてしまう、そういうような時代でもあったわけですが、その中に一体どこにですね、そういう武力や権力があったら人間なんてどないしたって、日本もそうですよね、江戸時代なんて本当に人権なんて全くなかったわけですね。一つのところに閉じ込められて、身分も全く固定されて、住みたい住む場所も変わらない、勝手に絶対移るなと、そういうふうに、なっていったんですけど、そこにはどこにも道がないということだったのですが、こういう神様の備えられたこの歴史の行き着く先には必ず道があるんだと、神様のところに行く道、それがはっきり出てくるのが今までにも何度か何度もなく引用したイザヤ書の35章だったんですね。イザヤ書の35章1116ページですね。イザヤ書の35章の8節、1116ページ、イザヤ書の35章の8節にですね、そこに王子が敷かれる、その道は聖なる道だと、で、主ご自身がそのために先立ってそういう道を通るのだと、でそこではライオンや獣がおって襲いかからない、これはさっき言った常に、この最終的な状態っていうのは守られるっていうことだったんですけれども、この35章の9節でもこういう表現で、ライオンとか獣がで襲いかからないと、今日の私たちも、ライオンや獣なんてこんなことよその国のことだと思ってはいけないので、目に見えないライオンのようなもの、私がこの間少し紹介の人に、マムシやらムカデやらなんかいろいろ、それもある意味で目に見えない、闇の力を、象徴しているところがあるんですね。そういうものは確かにあるわけですが、神様はそういうふうな目に見えない悪の力が攻撃しないようにもされると、そして救われた人たちが帰ってくる、でシオンに帰ってくる、こういうふうにこの道をですね、神様が備えられてですね、そこを通って守護自身も通る、贖われた人も通る、そういう道があるっていうんですね。私たちにとっても確かに神様のところへ行く、神の国へ行く道というのがあるわけですね。そこはどんなに飛行機が発達してもロケットが発達しても行くことができないわけです。アメリカへ行く道、空路、 陸路、空路、海路、空路を取ったら簡単に、ですね、行くことができる。海路を取っても行けると。とか目に見える国はそういうふうにですね、科学技術の発展によって、行くことができるけれども、神様の国はですね、いくら飛行機を使おう、ロケットを使おう、船を使おう、行くことができないんですね。特別な道ということです。こういうふうにありありとそういう道がこの時代に示されたということなんですね。だからこういうところに静かに思いを潜めると、現代の私たちもですね、混乱した世の中であってもそういう神様への道、そこを神様自ら先立って行かれる道、そしてまた救われた者も通っていく道が見えてくるということです。そういうふうなですね、非常にこう霊的な展望、霊的な未来の展望というものがこの旧約聖書、特にイザヤ書にはふんだんに書いてあるんですね。そしてその後の40章の3節でも出てきたですね。イザヤ書の40章の3節でも、主のためにここも荒の砂漠、水がないところ、そのままおったら死んでしまうようなところ、そこに道を備える。現代も霊的に見たら本当に荒れ野であると、いつの時代でもそういう荒れ野、砂漠みたいなところなんですけども、そこに道を備える、それが神様なんですね。こういうふうにイザヤ書の40章から大きな区切りになっていますが、その大きな区切りの最初にもこの道を備えるということが言われているわけです。それからもう一つ書きますと、今日のところとよく似た57章の14、イザヤ書の57章の14節、ここにもですね、主は言われる、盛り上げよ、土を盛り上げて道を備えよと、というふうにですね、土を盛り上げ、そして道を備えるんだと、こういうことが言われ、そして今日のところなんですね。今日のところも土を盛り上げて道を備えよと、こんなふうに、ずっとですね、こんなに道を備えるっていうことが繰り返し言われるのは聖書の中でも他にはどこにもないわけです。イザヤ書っていうのは他の預言者とも他の箇所とも違っていろいろなこと、新約聖書に通じる非常にこう霊的なんですね、霊的っていうのは時代を超え、場所あるいは民族を超えて当てはまることがしばしば言われている。で、現代の私たちにとってですね、そのことは当然言われるんですけど、この道を備えるっていうのを一番最初に聖書で出てくるのは実はもっと早いんですね。これは誰でも知ってるようなところなんですけども、一番最初に道が備えられたという、神様が道を備えられた、本来荒の砂漠を歩けないようなところですね、それと同じように全くそこを歩いていけないようなところ、砂漠なら水不足と水がなくて灼熱の太陽に死んでしまう、それは砂漠ではなくて水、 水の流れのただ中にですね、ここにも荒れ地のただ中に水道を備えと言われたけど、水の流れのただ中で道を作られたと。ですね、海の大きな水のただ中に、道を備えられたというのは、これはモーセに対する神の働きだったわけです。本来到底歩けない、飲み込まれる、死んでしまう、そこに道を備えられたという、だからそんな風に考えていますと、今日のこの道を開きなさいと、広い道を備えなさい、石を覗きなさいと、それに道があるんだということ、地の果てまで宣言すると、諸国のために向かってそういうことを言うって言うんですね。で、この道を通っていきなさいと。で、そのことは、ここからどういうふうに新約につながるかというのは、さっきちょっと、もう言われましたが、この門を通っていきなさい。これはイエスは私は門であると言われたし、私は命の道だと、私は道であると言ったわけですね。イエスご自身が道だと、イエスが自ら十字架で死なれて罪をあがない、そして蘇って万人に道を開かれた、広い道を開かれたと、どんな人でも入れるという。そして、確かにですね、その道を諸国のために地の果てまで深くされる、こういう門があり道があるんだということを全世界に、知らせると、現実にそういうふうになっていったんですね。そして、神の国特別、に至る特別な道を、その救い自身、勝利自身が私たちのところにも進んでくるということもあるわけです。これはヤコブがずっと見た夢、天に至る階段があって御使いが上り下りしていたとありますが、この道もですね、そういうふうに人々がその行くに行く道でもあり、また神様ご自身が先立って進む道でもあり、また一方ではこういうふうに救いが、そこから救いと訳される言葉はしばしば勝利とも訳されているんですね。このイザヤ書でもそうですが、ほとんど同じ言葉、救いということはイエシャブ、なしはエシューガーということがあるんですね。その言葉は救いともまた勝利とも訳されます。これはまあ当然そうですね、救い勝利なんですね。悪の力、滅ぼそうとする力の、そういう意味で日本語では救いと勝利と随分違う。救いといえば宗教的に、ものすごい宗教的に。勝利といったらですね、もう至るところでですね、特にスポーツなんかでもいくらでも使ってるから、全然関係ないようなこと。この聖書的に言えば、この本来のヘブライ語はですね、救いという言葉は、その勝利とも使われるわけですね。そういう不思議な道、驚くべき道が、開かれているということですね。で、過去このイザヤの時代から言えばもう2500年も、あるいはモーセから言えば3000数百年も前からそういうある道があってですね、あのエジプトを出た民がアラの砂漠の土地を通って40年もかかってカナンに帰った。それも神様がその道を備えて導いていったんですね。ここにあるように主が先立っていかれたわけです。そういうずっと聖書っていうのはその道を示す書物でもあるんですね。その道が示されなかったら人間は本当にとんでもない道、ものすごく大変恐るべき道まではまり込んで、人の命を奪うことすらもやってしまうような状態になって、その人自身も家族も愛とみんなをですね、 大変な生涯生きることのない闇の中に放り込んでしまう、そんなひどいことまでしてしまうんですね。道が本当にわからなくなったらそんなことまでする。そして国全体が道を見失ったら、膨大な戦力を使って本来何にも悪いこともしてない国々に攻撃、爆撃を仕掛けて殺していくという、そんな戦争というようなことまで起こるわけです。だからこの世の道、政治家やあるいは経済学者やいろんな人たちが言う道っていうのは本当にどこへ連れていくかわからない、大概ほど滅びの道。ただ聖書だけがそういう意味では本当の道を絶えず知らされておるということなんですね。はい、で最後にその民はもう一度ですね言われるわけですね。最後の説でこれは前のところでも言われた、捨てられた女ということではなくてですね、尋ね求められる女、あなたはというのは神を信じるために娘シオン、シオンに住む神の民全体です。もはや捨てられることのない都、捨てられることのない人々になるんだと、神様によってめとられるというわけですね。あなたの土地や夫を持つ者と前のところでそうだったんですね。前のところで信じる人たちの夫のようになる、神様がなってくださるんだという、そういったことがこのところでも言われている。今日のところはイザヤ書の他の箇所ともまた新約とも霊的に様々につながっている箇所ということなんですね。はい、それでは今日はそこまでにしていきます。